皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、リーダーシップは縦と横というお話でお伝えしたいと思います。よくリーダーシップは織物に例えられるんです。これはもう前からこの放送で何度も言っておりますが、織物に例えられまして、縦糸と横糸なんですね。縦糸と横糸というのはですね、実は糸が全然違うんです。縦糸というのはですね、あれ絶対切れちゃいけなくて、ねじれてもいけなくて、とにかくまっすぐ貫き通してる丈夫な糸でないといけないんですね。で、織り機織るときは、まず縦糸をピンと張るわけですよ。で、そこに横糸を今度入れていくんですが、横糸というのはですね、実際にあれ、手で使う織り機、触ってみるとわかりますが、とにかく強く強く引っ張ったらですね、織り物がですね、ならないわけですね。突っ張っちゃって。横糸はよく調整しながら入れるんです。で、横糸は柄変えるときに、糸変えますからね。横糸ってのは、よく切れるし、切るし。で、よく調整しながら、強さなんかもね、加減調整しながら入れるもんで、まあ、縦糸というのは、貫き通すもの。絶対変わらないもの。横糸ってのは調整するものと、こういう感じなんですね。そもそも国を作るとかですね、世の中良くするときの縦糸というのはですね、これお金じゃないんですね。要するに、どんな国を、何を大事にして、将来どうやって作るかという、それが縦糸なんですね。で、TPP どうしようとか、原発どうしようとか、市場どうしようとか、これ全部横糸なんです。別に原発を動かすために国があるわけではないしですね、特定の企業をね、儲けさすためにそのルール決まってるわけでもないわけですし、要するにその学校制度でも何でもこれ全部横糸なんですよね。で、その時々に調整して入れるものは横糸なんですよ。しかし今見てるとですね、完全に縦糸と横糸がひっくり返ったのわかるでしょう。今の金融市場をとにかく守り通すために、今の原発を守り通すために、今の自分の利益を守り通すために、リーダーシップは適当に入れていくと。ね、ここではですね、なんか、イエスと言って、あっちではノーと言いと。リーダーシップ横糸で適当にですね、ごまかしながら入れてきますから、全然縦糸と横糸が狂っちゃってですね、これじゃ鬼物にならんのですよね。弱い糸ですから、横糸をね、それを縦糸の代わりに張っちゃったってですね、ブチブチ切れちゃうわけでありまして、布にならないわけですよね。まさに今、そういうことが起きてんだろうと思うんです。ですから、我々はですね、大きなところからやはり物事を見なければいけなくて、リーダーシップっていうのは必ず縦糸と横糸がありますから、この縦糸というのは、目の前にあるシステムのことでも、目の前にあるルールのことでも、目の前にあるお金のことでもないんです。その貫き通すもののこと言うんです。だから、まさに今の時代はですね、今までのようなね、貧困からの脱却だとか、近代化というものが、あるいは物質文明のね、悪なき追求ということがもうできなくなっている。ナノテクノロジーからその下のですね、原子の世界まで見えるようなところまで来るとですね、もうはっきり言って物質の世界っていうのは、大体この辺で見えてきたわけですね。あと見えてないのは大宇宙とのつながりの部分でしょ。暗黒物質だとか暗黒エネルギーだとか。もうこれ言ってみれば物質を超える世界ですよね。そこまで来てるわけですから、物質文明の追求というのを縦糸に据えることはもうできないと思うんですよね。で、そうなってくると今度そこがですね、もう一つの放送で言ったように、ロハスですよね。健康だとか持続可能性を考える。そして人間のレベルを上げていくことだと。より神々しい人間になっていく。言ってみれば精神文明でしょ。精神文明の世界がこれからやはり我々もう何百年にもわたってこれから追い求める世界になっていくんだと思うんですね。そこをだからちゃんとやっとかないと、何年仕事してもあの人全然尊敬されてないとかですね、いい年こいて全然ですね、人からそのよくね、思われないとか、よく思われないっていう意味はその人間として成長してないとか、こんなんじゃ困るわけですよね。やっぱりその仕事の現場におけましても、生活においても、社会でも、ある意味、いろんな意味においても、よりその素晴らしい人間、神々しい人間が、これからどんどん尊敬されていくんだと思うんですよ。よく仕事もできた上にね。そのクオリティも高い仕事ができる人が尊敬されていくんだと思うんですよ。 それはやっぱお金いくら持ってるとか、権力があるとかないとか、あんま関係ないと思うんですね。それは横糸でありまして、その時々の、まあ、事情によって、まあ、権力持ったり、金持ったりすることもあるという程度のもんですから、それ横糸ですから、まあ、その人が一生涯を通じて、どれだけその精神的に成長したか、これが縦糸だと思うんですね。やっぱそういうふうにですね、物事を考えていただくと、今結構はっきり物事よくわかると思うんです。なんかそのほとんどのものは縦糸で横糸は逆転しちゃってますから、その時々に調整して入れて、もうダメなものはダメでやめればいいわけだし、新しくやろうと思えばどんどん入れてくればいいもんだし、そういうものをね、今あるものをとにかく守り通そうとしているために、まあ人々のリーダーシップもですね、乱れて悲惨になることになっているというのが一つあると思います。それからもう一つ言えるのはですね、もう少し別な意味で縦と横っていうとですね、地面に根ざしたものは縦、それから横、地域を越えて動くまで横と、こういうふうに言ってもいいと思うんですね。例えば、日本列島という、この場所というのはですね、これある種縦の世界なんですね。どういう意味かというと、とにかく日本列島っていうのは、ここにこういう土地があってですね、で、そこにずっと連綿と歴史を刻んでるわけですね。どんな政府が起きようがですね、まあ、鎌倉幕府もあるわ、その前は平安時代があるわですね、室町幕府があるわ、江戸時幕府があるわ、まあ歴史を振り返ってもこの日本列島の上いろんな政府があったわけですよね。で、政府も実は横糸なんです、あれ。日本という国が縦糸で、政府は横糸なんです。どんな産業を入れるかとか、首都はどこにあるかとか、どんな衣食住をしてるか、これ全部横糸なんです。一番大切なことは、日本列島の上にずーっと連綿と歴史が刻まれて、これ何事か人々がなしていると。その人の一生という時間を超えて何事がなそうとし、そしてなしているということがですね、これ一番大事なことなんですね。だからある意味で言うと、国を運営する基本というのは、その土地に住む人たちが、今この時代にどうやったらより幸せになれるのか、どうやったらより次の時代により大きな成功を手にできるのか、どうやったらやっぱりよそとですね、よく調和して、みんなを栄えさせることができるのか、そういうことを考えながら、政府にしろ、衣食住にしろ、いろんな戦略にしろ、ドラスティックに変えていくっていうのが、私は非常に重要なことだろうと思うんですね。要するにここでもですね、今の政府だとか、今の産業というのを縦糸に考えちゃうからね、国をないがしろにしちゃうんですよ。これを縦糸に考えちゃうから、横糸が国になっちゃって、まあ、国は適当に考えればいいということになるから、結局元も子もないということなんですね。やっぱそうじゃなくて、政府にしろ、何にしろ全部横糸ですから。だから横糸というのは、切れることもあるし、それからいろんな柄のものを入れてきますんでね。大胆に変えていいんですよね。だからやはりまず基本的に我々持つべきは、まあ、日本人だけじゃないです。各民族全部そうですけども、どこの縦糸に生きてるかっていうことはね、しっかり決めるべきなんですよ。ここに生きてるんですと。だから自分のその着地点ですね。自分がどこでこの歴史を刻んでいくのか。どこの歴史のやっぱり進化にこう寄与していくのか。自分の本地はどこなのか。ここはやっぱまずちゃんと決めた方がいいと思いますね。じゃないと、このずっと横に飛んでるだけではですね、なんか気がついたら無国籍の船の上にしか自分の家がなかったみたいな話になっちゃいますから、今のゴールドマンサックスみたいになっちゃいますからね。自分のなんかしっかり住むところというのを決めた方がいいと思います。同じことは地域にも言えるんですよ。今国単位で言いましたけど、地域は全くこれは同じことでありまして、日本の各地域もそうですが、世界へ行くとますますその地域というものが重要ですよね。逆にその国民国家、よく言われる現在の国家というのは近代に生まれたもんで、まあこれはかなり人為的なものですから、相当無理があるわけですね。人々がその歴史を超えて、ここに住んでると思う縦糸を感じている地域というのは、現在の国民国家と一致してないことが多いんですね。むしろその国民国家こそ横糸なんですよ。いろんな地域がね、いろんな理由から連合を組んで国民国家を作りましたと。あるいは EU を作りましたと。しかしまあこれがですね、歴史的役割を終えればですね、そういう横糸だからほどいてしまって、地域ごとにまた考えようということもあり得るわけですね。アメリカの各州っていうのもですね、ある部分はそういうもんだと思うんですね。だから、世界中よく見てみるとですね、日本はまあ比較的その国というものをみんなよく意識して、範囲もよく見える方ですけども、むしろ地域の方がはっきり見えることも多くて、 まあ、日本国内も地域それぞれありますからね。やはりまあ、地域ごとにですね、この地域を栄えさせるために、じゃあ、どんな政府を作るのか、どんな産業を持ってくるのか、どんな衣食品をするのか、時代時代に合わせてガラッと変えていく。これがね、基本なんですよ。ですから、まずその、縦の部分っていうのが、まあその土地なんですね。広く言えば土地に根ざしたものが縦なんです。で、横が、どんな政府にしますかとか、あるいはどんな産業にしますとか、どんなお金使いますかとか、どんな、教育しますとか、どんな科学技術使いますとか、これ全部横なんです。横の世界というのはですね、これはですね、横に広がるもんなんですね。変なこと言うようですけども、例えばあるとこでね、車が開発されればですね、隣の村の人が見てこれいいなと思って買いますわね。と、また隣の人がそれ見ていいなと思って買いますね。だからこの、地域を越えていくものが横でありまして、だから横に行くものってのはこれは、いいものは止めらんないんですよね。だからあるところでなんか便利なものができれば、それは気がつけば世界中に広まってしまうわけで、ですからこの、自分の国の産業といったときに、それは非常に、まず最初から自己矛盾抱えてるんですよ。産業といって、なんかそこでですね、この人々に役立つものを作るっていう、作る。で、その地域のためにですね、村の鍛冶屋みたいね。そう、村の鍛冶屋みたいにですね、その地域のためだけに、まあ仕事してるんなら、まあその地域だけで、それは流通するんですけども、いわゆる分業ということを考えて、世界的な分業体制、国内、世界の分業体制を考えて、特産物という形で物を考えるんであれば、それはもう完全に横の世界ですから、やがてそれが世界中に行きですね、世界中がそれを模倣するってことは、もうそれは必然的なことなんですね。悪いことっていうよりもそういうもんなんですね。みんな自分たちで使ってみればなんか改良改善したいと思うところもあるでしょうし、自分で作ってみようと思うこともあるでしょうし、まあ横に広がるものを止めるっていうことは、それはやっぱできないわけですね。で、ですから逆に言うとこの横の世界っていうのはですね、その、競争のやり方と申しますが、横で生きていくための生き方ってやっぱありまして、その、まあ、一つはですね、御用達という考え方で、特定の地域とか特定の人と深く結びつく仕事のやり方ってなるわけね。これは非常にね、効果的なんですよ。どんなにですね、田舎って言いますかね、世界から隔離された場所でもですね、できることだし、あるいはものすごくですね、世界に広まっているものでもできることで、要するに商品を売るんではなくて、特定の人の、目に見える人の問題解決のために仕事があるという考え方で、で、その相手の御用を達するために、カスタマーのサティスファクションを達成するために仕事をしてるんだと。問題解決学ですよね。問題解決の仕事、商品を売るんじゃなくて、その問題解決するためにこの商品を持ってってんだと。こういう発想でやっていくとですね、この横糸と縦糸がよく馴染むんですよ。横糸と縦糸が非常によく馴染んで、非常にその安定的に双方栄えていくんですね。横糸と縦糸だからですからね、そのやっぱりその接点ってのは摩擦が起きるわけですよ。値段が高いとか安いとか、こんなに大事に作ったのにこんな安値で買われていくとか、ね、欲しいものこんな高値で売られた、ね、買わされたとかですね、いつもこの縦糸と横糸のところからこのフリクションが起きるわけですけども、まあ、そこを、その揉め事フリクションを起こすことなく、ね、ゲーム論的な姿にすることを超えてですね、なんか双方問題解決のために1たす1は3にするような相乗効果を持っていこうっていうのはね、御用達な経済ですよ。これはね、成熟社会ではどうしても必要なことだと思うんですよ。これからどう考えたってですね、まあ100年ぐらいの間に人口はピーク打って世界的にも下がり出していくんだと思うんですね。そうするとやっぱりその成熟社会ですよね、世界中。もう今文明の利器は世界中大体こう行き渡りましたから、この20年で急速に世界中行き渡ったんで、まあね、それは今度戦争で崩壊していくところもありますけども、しかし行き渡ったことは行き渡ったんだから、まあその先はどうするかって話になってくると、やっぱりその個性的にやっていかないとダメですよね。で、その個性といっても、まあ全部の国地域がですね、独自のすごい特産物を作れるわけでもないし、やっぱりそこにあるのは、御用達の関係で、縦と横、各分野の専門家とその地域、ある、そのところの人と、深く密接に関わることで、まあそこの木の花を咲かせていくという、その姿ですよね。 これしかないと思うんですね。だから、どんなその新商品の開発におきましてもね、新商品開発のほとんどの場合、アイデアってのはお客さんからもらうわけですよね。世の中の人たちからもらって作るわけですから、やはりこの世の中との接点、地域や国との接点というのがあって初めて横に動く人たちも、そこで未来に生きる具体的なエネルギーをもらえるわけですね。だから横と縦というのはですね、90度ずれてますけども、まさに90度ずれてるがゆえにですね、常識も違うし、いろいろ揉めるんですが、お互い協力することで1たす1が3になるわけですね。で、この20年は横が強すぎたわけですよ。横糸が縦糸みたいになっちゃって、ね、グローバリゼーションが一番大事なことみたいになっちゃったから全部おかしくなっちゃって、世界中の人たちが怒り出しちゃってですね、この、最後この布を切っちゃうところまで今来ちゃってるわけですけども、まあこれ横糸なんですね。だから、まあ、地域で縦に生きる人たちと横の人たちと、この二つがいるんですよね。横の産業とか、特技を持った人たちと。だから日本の再生をしようって言った場合はですね、まあまず地域だと思うんですね。政治ももうなんか中央は全然ダメですが、地域はまだ生きてるじゃないですか。そうすると、この地域をどうしよう。私の昔から言ってる観光立国というのは、その観光の本当のポイントっていうのは、その地域らしい衣食住を確立して、その地域が自立していくっていうところにポイントがあるわけですね。まさにその地域の盾を生かすために上手に横糸を入れていこうよって話なんですよ。その横糸ってのはただ単にですね、観光施設作るんじゃなくて、衣食住全部ですね、どう整えるか、それから世界に売れる特産物をどう作るかってことなんですよ。これをやるときにその地域の人だけじゃ絶対できないわけですね。例えばかつてね、いろんな農業開発やった時だって、工業開発やった時だって、資源開発やった時だって、多くのところは全国から人が来てそこに集まってなんか作ったわけでしょ。だから、で最初から最後までその地域で生まれた人たちだけで全部やったってところないと思うんですよ。やっぱりよその地域にも行くし、よそからも来るし、まあなかなか外国との付き合いは日本はあまりないんですけども、国内でどんどん移動しますよね。やっぱり人が移動することによって、横糸と縦糸が上手にそこで相乗効果を作ってですね、その地域にその地域らしい様々な産業が根付いていって、で、そこでみんな食えるようになっていくわけですね。だから今回もその各地域ごとの思いを持ってる人と、それからいろんな専門分野、各産業にしろ、まあ教育にしろ、医療にしろね、専門分野の人たちともですね、接点がどうしても必要なんですよ。それぞれのこの地域の思い、で活躍の場所、で、その専門家にしてみればどこでその活躍をするのか。この接点をどうしても持たないと、次はなかなか進まないと思うんですね。私がその昔からこの NPO 法人日本再生プログラムでこれやらなきゃいけないと思っている国民集会っていうのはまさにこの接点のことなんです。縦と横の接点のことで、この地域、ね、ここでとにかく一生懸命で頑張るっていう人がまずいないと再建って、まずそもそも始まりませんので。で、再建するにあたって、その地域らしい衣食住と特産物をどう作って、世界の中で自立するかという、その戦略を立てて行動するときには、よその地域から各専門能力を持った人を引っ張ってこなきゃいけない。この専門能力を持った人たちは自分がどこで活躍するかを決めなければいけない。この接点をですね、作るのがその国民集会だと私はこう思ってるんですね。やっぱそういうふうにやってですね、縦と横をしっかり合わせるとですね、そこで何事がなそうかという話になってくると思うんです。で、とにかく何度も強調したいことはですね、縦は別に今のシステムではないんですよ。貫き通すことは、これからどんな世の中を作っていくのか、どんな国を作っていくのか、どんな衣食住を作るかであって、今自分が何をしているかということとは基本的に無関係なんですね。今自分が何をしてるかっていう話と、これは今日の飯どう食うかで、で、しかしこう食えなくなってきてるわけですから、未来は全然別に作らなきゃいけないですよね。だから今の衣食住の姿とか、今のシステムとか、今のエネルギー体制とか全部横糸なんですよ。だから時が来ればまたそれ全然新しく変えちゃえばいいわけね。だからそこのところをですね、縦糸と横糸を誤解すると、今のシステムを守るためにどんな風にこの協力を求めたらいいかとか、今のシステムを守るためにどんなスリルを作ったらいいとか、そういう話になっちゃうと、やればやるほどですね、問題がこじれて物事うまくいかなくなるんです。縦糸と横糸はですね、これきっちり分けて考えないと全然ダメなんですね。まあでも本当にですね、どうもこの様子だと8月には解散のようですし、 まあこれで大体おしまいじゃないかと思うんですね。日本の明治以来の中央政府はですね、野垂れ最後じゃないかなと思うんです。この先まあ何かあってもですね、まあ本当機能しないんじゃないかと思うんですね。まあそういう中で、いよいよ本当にこの縦と横、それぞれにみんな出てきてですね、この未来を作る時がいよいよ今来てると思うんですね。もうそれは今までの立場だとか、どんな組織に属してるかっていうと全く無関係に、まさに一人の人間としてどう行動し考えるかということだと思うんですね。まあ、いよいよですから、このリーダーシップの一番基本的なところがね、始まる時代が来たんじゃないかな。そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。リーダーシップは縦と横ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。